terbit mentari pagi menyilaukan mataku, namun ku harus segera bangun. Ingin aku menyerah, tetapi masih ada hal-hal yang harus aku lakukan. Ada permasalahan dan rintangan kehidupan yang tak pernah ada.
Indonesia の2月28日から3月2日までの天気は一般的に曇りから小雨です。しかし通過の地域では中程度から倍雨が降る可能性があると予想されています。インドネシアで中程度の雨が降ると予測されている地域はアチェ、西スマトラ、ナンポン、ジャカルタ、ジョクジャカルタ、バリ、東ヌサタンガラ、西カリマンタン、マルコ、西パプアなどです。一方、大雨が予想されている地域は、北スマトラと南スマトラと中部ジャワと東ジャワとパプア州などです。
Voice of Indonesia。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang selalu mengikat dan tak beralasan teman. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Memang. telanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, kagum tergelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua tenang,
sejak kehadiranmu bumi terkekeh riang, dadaku berdentam.
Diri-diri-dam, diri-dam, raga-raga-raga, diri-dum, diri-dum.
Biarkan tubuh tersirap hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan yang gelap, terkadang menyilaukan jika kilat lewat.
Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan?
Masih di jalan lepasnya hujan kita berjalan
bersamamu. Kita akan terbakar senyum
bebas lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hati.
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokoza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
そんなインドネシアです。今日はバレットの王国間芸術をご紹介します。今回はバレットとアバナン族の伝統芸術、王国間芸術をご紹介します。王国間は木で作られた巨大な鐘のような楽器で、遠隔地の村の人々の集団によるコミュニケーション手段として使われています。同じ楽器ですが、サイズが小さいものはクロンチョガンと呼ばれ、通常はココナスの木を濡らす動物を追い払うために木にかけられたり、家畜、牛や水牛の首飾りとしても使われます。 五感という言葉は楽器自体が発するクロツクロツクロツという音に由来しており、そのため五感と呼ばれています。五感は神聖な芸術です。この芸術は人々がグルブクと呼ばれる伝染病に襲われた時に演じられました。通常この病気を治療するために人々は家から出て鈴の鼓舞、五感、テクテカンなどの楽器を叩きます。バブラの人々はこれらの音が地元住民を襲う病気の発生原因を追い払うことができると信じています。したがって人々は五感の芸術を神聖な芸術としています。また村に不作や病気の流行などの証拠がある場合にも五感が演じられます。五感は数理ずつで村内を回りながら演奏します。宗教的な儀式以外にもバレ芸術祭などの特定のイベントでも五感が演奏されます。伝統芸能を楽しみたいゲストにも余計上演されます。この芸術はゴング、太鼓、タワタワなどのバルトの他の楽器によっても演奏され、五感の音の美しさと独自性をさらに引き立てます。皆さんの皆さん、これでパソナイドリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオフインドネシア、
I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia。
インドネシア共和国政府とスイス政府は、職業教育訓練の分野において協力を継続しています。インドネシアとスイスの協力は2018年から行われており、インドネシアの労働力のスキルと競争力の向上に寄与し続けています。観光省の資源機関担当副大臣マルティニ氏は、デュアル職業教育訓練、またはデュアル VET の分野における協力は有能で専門的な人材を育成することを目的としていると述べました。次は、ショーン・グライノは FIA 世界耐久選手権、または WEC でインドネシア人レーサーとして初めてポールポジションを獲得し、再び歴史を刻んだ。彼は現地時間木曜日、カタールのルサイル国際サーキットで行われた LMGT3 クラスのハイファープロステーションで1分54秒の最速タイムを記録しました。ショーンはユナイテッドオートスポーツチームが所有するマクラレン 720F LMGT3 F を運転します。ショーンは金曜日に開催されるカタール1812kmレースでチームがポールポジションからスタートすることを確認しました。
Aku tak bisa luluhkan hatimu Dan aku tak bisa menyentuh cintamu Seiring jejak kakiku bergetar Aku telah terpaut oleh cintamu Masih terdiam membisu
リー海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani, rasanya pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di sendiri aku tak pernah merasa sepi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスインドネシア選び海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ヨジ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニ、サーティニ、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。Beliau, beliau, 日本語で彼、彼。Petugas, petugas, 日本語で役員、役員。Taman Nasional, Taman Nasional, 日本語で国立公園、国立公園。皆さん、会話の中であなたは、Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス氏によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガティンダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa。日本語でカリムンジャワのマングローブリンを探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。広大カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
スの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Indonesia.
Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.
Indonesia.
belum sempat aku miliki. Saat semua semakin berat, saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki. Tapi saat sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit.
Indonesia. 皆さん、音楽の広場です。今日はアユサッティとニューノーマルクロンチョングループが歌うブガアバリというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲はリオ・クラッピーによって作曲され、2024年3月1日にリリースされました。この曲は特別な人との出会いについて歌っており、愛の奇跡に感謝し、愛する人々の存在に感謝する気持ちを歌ったものです。リオ・クラッピーはブガ・アバリという曲を通して愛の本当の意味と今ある関係を常に維持することの大切さをリスナーに思い出させたいと考えています。それでは皆さん、アユサッティとニューノーマルクロンチョンが歌うブガ・アバリを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
残念ながらこれで1時間オンモードしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official、 ウェブサイトは voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program.
Voice of Indonesia.
Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id and at RI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Still staying tuned in Indonesia Today through our audio streaming voanews.id and RRI Digital. I'm Duka Kusmawati and I will accompany you to complete your weekend with highlight of the week. First info is about President Prabowo inaugurates Indonesia's first gold bank service. President Prabowo Subianto has officially launched Indonesia's first gold bank, also known as a bullion bank. This gold bank is managed by PT Pegadaian and PT Bank Syariah Indonesia. The gold bank service was inaugurated in Jakarta on Wednesday, February 26. President Prabowo said the gold bank will boost the national economy.
We hope that this will increase our gross domestic product. If I'm not mistaken, it could add 245 trillion rupiah, and it will also create 1.8 million new jobs.
President Prabowo highlighted that the gold bank service will optimize gold processing within the country. It will also save foreign exchange and help control monetary stability through gold liquidity. Next, we have information about Indonesia's Ministry of Foreign Affairs launches campaign to raise $200 million for Palestine. The Indonesia's Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with the Indonesia Olympic Council and the National Amil Zakat Agency, has initiated the launch of a humanitarian aid campaign for Palestine with the target of $200 million, or approximately 3.27 trillion rupiah. During the launch event of the Indonesia's for Palestine campaign on Wednesday, Deputy Foreign Minister Anies Mata stated that the funds will be used for humanitarian assistance and reconstructions in Gaza. We have all gathered today to begin a solidarity movement for Palestine. This is the result of our discussion over the past 3 months with all the NGOs present here. And we are starting a more coordinated solidarity movement to channel aid to Palestine. We are starting with the initial target of $200 million.
Supaya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina.
Deputy Foreign Minister Anies Mata explained that one of the roles of the Ministry of Foreign Affairs is to support and facilitate what he calls humanitarian diplomacy. He also emphasized that the ministry will use various diplomatic channels to ensure the aid reaches Gaza, which remains under Israel's blockade. Now we have information about Minister of Health, where health must be a collective movement, not just a program. Indonesia's Minister of Health Budi Gunadi Sadikin emphasized that health should be more than just a program. It must become a collective movement that involves all segments of society. The minister made this statement during a webinar on the Free Health Check campaign in Jakarta on Wednesday. According to him, maintaining health requires the active participation of everyone, not just individual efforts.
Kesehatan itu adalah nggak bisa dilakukan.
Health cannot be done alone. It must be a collective effort. It cannot be just a program. It must be a movement. We need to use all Indonesia's social capital to make our people healthy. It's not just about treating the sick. A healthy population will ensure our average income reaches 80 million rupiahs. If we reach that, we will become a developed nation, and President's vision for a golden Indonesia will come true.
Dan mimpi Bapak Presiden untuk Indonesia emas itu terjadi.
Minister Budi Gunadi Sadikin also emphasized the role of mothers in promoting health through the Free Health Check program. This program aims to prevent chronic disease and support the goal of achieving Golden Indonesia by 2045. Let's move on to our next info, where foreign visits increasing in Indonesia. The Ministry of Tourism is optimistic can increase foreign tourist arrivals and domestic tourist movement through collaboration with various parties. Dora Pardede has the details.
The Ministry of Tourism is targeting the number of foreign tourists visiting Indonesia in 2025 to reach 14.6 to 16 million. Meanwhile, the number of domestic tourists is targeted at 1.08 billion movements. This was conveyed by Deputy Minister of Tourism Nilu Puspa when giving a speech at the inauguration of the Central Executive Board of the Indonesian Cultural Creation Sport Federation for the 2024 until 2029 period in Jakarta, Thursday. With the collaboration of various parties, Niluh Puspa is optimistic that she can achieve this target.
Kita harus selalu optimis.
But we must always be optimistic. The work of this deputy is extraordinary. We finally, it's good. We finally took that this must be collaborative. We can't work alone. In the end, we both lowered our respective egos. That work that has a positive impact on society must not stop with efficiency. This is precisely where we must realize that we cannot.